いつものようにマルコによる福音書を読むことによって礼拝をいたします。この福音書の第13章というところをすでに先々週そして先週と読み続けてまいりました。でこの第13章というのは大変とっつきにくいと言いますか、なんだか異様な印象を与えられる面があると思います。それは一方では仕方がない、仕方のないことだと思います。2000年も昔の、しかもその当時の特別な文章の書き方にのっとって書かれた部分ですから、それ2000年後の我々が読んで何か異様な印象を与えられるというのは無理からぬところだろうと思います。でその文体に違和感があるためにその内容もどうも我々の生活からかけ離れているような印象を持つかもしれませんが、もしそうであるならばその印象は間違っていると思います。むしろこの第13章というのはこんなに我々の生活に密着した言葉はなかなかないのではないかと思われるほどです。で私自身先々週先週とこの第13章を読みながらその思いを新しくさせられています。でこの第13章が伝えている私どもの生活の現実というのは一言で言えばこの世界は結局滅びに向かっているのではないかという現実感です。例えば少し遡ってこの第13章の6節以下を読むと、国と国との間に戦争があり地震が起こり飢饉が起こり、しかもそのような危機に乗じて偽キリストが暗躍するだろうというようなことが書いてあるわけですが、実のところこの主イエスの言葉には大げさなところは一つもありません。むしろこれが私どもの生きる世界の現実だと思います。そしてそういう現実の中でそれこそ衛星救世主が何を語るかというと、大体相場は決まってるんで世の終わりは近いとこう言うんであります。世の終わりは近いと、だから罪を悔い改めようと、なんだか人の不安を煽るような妙な雰囲気の変な看板を見つけることがあるかもしれません。そしてそういうものの連想もあるのかもしれません。我々がこの第13章を読むというような時にも世の終わりという恐ろしい出来事がいつか来るんじゃないかとか、あるいは逆にこういうことを書いている聖書っていうのはやっぱりなんだか宗教として怪しいんじゃないかとか、そんなことを思ってみたりするかもしれません。で一方で確かなことはここで主イエスが見つめておられるのは世の終わりのことです。それは確かなことです。今日見ました31節でも天地は滅びるがとそうはっきり言っておられます。この世界は滅びるべきものなのです。しかし逆に聞きますが、この世界がそうじゃない永遠に続くんだと、そんなことを考える人はよほどの楽天家でない限りいないだろうと思うのですが、いかがでしょうか。天地は滅びるんです。しかしそこで大事なことがあります。主イエスはここで世の終わりについて決して悲観的な見方でそのことを語っておられるのではないということです。明るい望みを持ってこの天地は滅びるのだとそう言っておられるのです。 世の終わりは近いとか何とか人の不安を煽るようなことを言い募るのは、それはその背後に聖書の教えがあろうと主の御旨に沿うことではありません。それで今日読んだところを少しずつ読んでいきたいのですが、まず最初の28節で、イチジクの日からこの例えを学びなさいと言われます。でそのイチジクの木から学ぶべき例えというのは、枝が柔らかくなり葉が出てくると夏の近いことが分かると言われるのですが、これが何を例えているのか我々にはちょっと分かりにくかったかもしれません。でそれは特に我々日本人には分かりにくかったかもしれません。なぜかというと、この夏は近いというのは春から夏になるという意味ではなくて、冬から夏になるという意味なんです。日本人は当たり前のように四季と4つの季節と申しますが、パレスチナには季節は2つしかない、冬の雨季と夏の乾季と。でそれは当然今でも同じなわけで、寒い寒いと、いつまで冬は続くんだと思っていたら、一晩のうちに夏になっていたということさえよくあるようです。いつまで冬が続くんだろうとブルブル震える気持ちはわかるけれども、必ず夏は来るんだと。枝が柔らかくなり葉が出てくると夏の近いことがわかる。そういうイチジクの日から学ぶべきことを学びなさい。必ず冬は終わるんだ。命の季節、実りの季節が来るんだと。そのように主イエスが仰せにならなければならなかった冬の寒さというのは、いろんな寒さがあるんであります。それこそ戦争とか地震とか飢饉とか、そうでなくても私どもはこの地上で大小さまざまな危機を経験するんであります。もうおしまいだと言いたくなるような、泣きたくなるようなことを経験するんであります。愛する人を失ったり、仕事を失ったり、立場を失ったり、面目を失ったり、若い人であれば受験に失敗したり、で受験なんてそんなこと大したことじゃない、ないじゃないかと我々大人はそう思うんですけれども、当の子供にとっては人生が終わったと人としか思えないようなことがきっとあるだろうと思います。逆に年を取れば、年を取るということ自体が滅びの経験に数えられなければならないかもしれません。誰でもある一定の年齢になれば、ああ今自分は人生の冬を過ごしているのだということを思わないわけにはいかないんであります。けれどもまた主イエスはこの時、何よりもご自分の弟子たちのことをおもんばかっておられたと思います。私ども教会が経験しなければならない冬のことを心配しておられたと思います。戦争があり地震があり飢饉があり、いろんなことがあるこの世界なのですが、しかしもう一つ私どもの生きるこの世界の根本的な問題は、この世界は神の子イエスを憎むような世界だということなのです。だから主イエスは十字架につけられたんです。そういう世界に教会が生きるとき、どうしたって冬の寒さを経験しないわけにはいかない。だがしかし冬は必ず終わるんです。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が出てくると夏の近いことがわかる。それと同じようにこれらのことが起こるのを見たら、でそのこれらのことというのは、例えば 戦争とか地震とか飢饉とか、この世界で起こるべくして起こるいろんな悲しいことのことでしょう。少し前の19節に、それらの日には神が天地を作られた創造の始めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからであると書いてあります。その前の17節には、それらの日には身重の女と血のみ子を持つ女に災いがあると、そういう悲しみのことでしょう。そういうこれらのこと、すべてのことが起こるのを見たら、けれどもそこで大事なことは、先ほど申しましたように、世の終わりは近いんだと、恐れおののけということを言われたわけではないんです。そうではなくて、夏が近いことを知れと、そう言われたのです。それを29節では例えではなく、はっきりと人の子が戸口に近づいていると悟りなさいと言われます。いろんな悲しいことが起こる、もうおしまいだと絶望したくなる、その時にこそ私が近くにいることを悟りなさい、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。考えられる限りの恐ろしいことが起こるこの世界なんであります。そしてそういう世界の冬の季節の中で、私どもはいくらだって絶望できるんです。どうしてこんなことが、もし神がいらっしゃるなら、なぜこんなことが、と。しかし主イエスは言われるんです。イチジクの木から例えを学びなさい。冬がどんなに長くても、もう夏の兆しが見えているではないか。それと同じように、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。必ず冬は終わるんです。命の季節が来るんです。イエス様がおられるから、この方が近くに来てくださるからです。で、この主イエスの言葉は、私どもに徹底的に楽観的な世界観を教えてくれると思います。私どもの世界観を根本的に支えるものだと思います。それがこの第13章の趣旨です。記憶力の良い方は、あれ、なんか先週と逆のことを言ってるとお気づきになるかもしれません。先週の礼拝では、主イエスはむしろ私どもの誰よりも悲観的にこの世界を見ておられるんじゃないかという話をしたんです。戦争があり、地震があり、飢饉があり、しかも悲しいことに、そういう時に一番つらい思いをするのは、身重の女と血のみ子を持つ女たちなんです。で、主イエスはそういう私どもの世界を誰よりも悲観的に見ておられたと思います。そのように話した先週の言葉を訂正するつもりはもとありません。今は現に冬なんです。冬なのに夏みたいな格好して歩き回っていたら、きっと具合が悪くなるでしょう。しかし私どもは冬の寒さに震えながら夏の到来を知っているんです。必ず夏は来る。ありとあらゆる冬の寒さを見たら、人の子である私イエスの近さを悟りなさいと、そう言われるのです。それであるならば、主イエスという方はむしろ私どもの誰よりも楽観的であったと、そう言わなければならないでしょう。 で、その次の30節にはこう書いてあります。今日私にしては珍しく一節ずつ順番に読んでいってるわけですが、その次の30節にはこう書いてあります。よく言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びないと。で、ここはよく考えていただきたいと思いますけれども、こんなに楽観的な言葉は他にないんじゃないでしょうか。この時代は決して滅びないと書いてあります。決して滅びないんです。で、もちろんそれはこれらのことが皆起こるまではという限定付きですが、とにかくその時までには絶対にこの時代は滅びないと。で、そしてそのこれらのことの最後には、先週の礼拝で読んだ26節以下にあるように、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者を四方から呼び集める。主イエスが来てくださるんです。その時までこの世界は決して滅びないんだと。で、私どもの生きるこの世界というのは放っておいても自然に滅びるわけではないのです。そしてそれは私どもが常識的に抱いている、なんとなく常識的に抱いている感覚と真っ向から対立するのではないでしょうか。戦争があり、地震があり、飢饉があり、いろんなことが重なり合って、いつの間にかこの世界は滅びてしまうんじゃないかと私どもは思うんです。いろんな核兵器のことを思いますと、ちょっとしたボタンの掛け違いで、あるいはちょっとしたボタンの押し間違いで、あっという間に世界を滅ぼしてしまうのではないかと私ども思うんです。いろんなところにある発電所のことを思いますと、想定外の地震とか想定外の津波とか、あるいは想定外の戦争とか、悪いことが重なればそれでまた世界が滅びるかもしれない、少なくとも一つの国が滅びるくらいのことは起こるかもしれない、そういう滅亡のための道具を人間はいつの間にかたくさん作ってしまいました。ところがです、私どものよりの誰よりも楽観的な主イエスが言われることは、人間が世界を滅ぼすことはないって言うんです。よく言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。すべてのことを手の内に握っておられるのは神です。きっと人間が自分たちの手で世界を滅ぼそうと思ってもできないでしょう。すべての時を定めておられるのはただ一人神です。その神の御旨に従って、しかしいつか必ず天地が滅びるということが起こります。それがその次の31節です。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。私どもの信仰に従って言うならば、天地を作りになったのは神です。神が天地万物のすべてを無からお作りになり、それを今も保持し支えていてくださるのです。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと言っていれば、その信仰を裏返しにして表現したのが、天地は滅びるというこの言葉です。天地は放っておいても自然に滅びるのではありません。神が滅ぼされる。そしてその時に神が滅ぼしてはならないものを決めになって、これとこれとこれは滅びてはならないと そのことをお決めになる。そのことを知っている人間は、この世のものならぬ望みを持つことができるだろうと思いますが、しかしそこでもう一つ不思議なことは、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと、そう言われていることです。なぜ私の言葉は滅びないと言われるんでしょうか。なぜ言葉なんでしょうか。私は神の子だから天地が滅びても滅びないんだと、そう言われてもよかっただろうと思いますし、ついでにあなた方も滅びないよと言ってくださったらもっとありがたかったかもしれません。しかしここではそうではなくて、私の言葉は滅びないと。主イエスはそこでも私ども教会のことを思いやってくださったと思います。今は冬なんです。夏の兆しが見えているとしても、まだ冬は続くんです。だからこそ教会は主イエス・キリストの言葉を聞き続けます。冬の寒さの中で、今日繰り返してまいりましたように、いろんな寒さがあるんであります。その寒さに耐えるためには、偽物の望みじゃダメなんで、本当の望みの言葉を聞いていなければ耐えることはできません。天地が滅びても滅びることがない望みでなかったら意味がないんです。そのために教会は主イエス・キリストの言葉を聞きます。天地が滅びても、あなたはただ私の約束の言葉を聞いてればいい。教会に与えられた望みの言葉であります。でそこで最後に32節であります。でしかしこの言葉はある意味で意表をつかれるところがあったかもしれません。その日その時は誰も知らないと言われます。最終的に主イエスが来られる望みの日、救いの日、イチジクの例えであればついに夏が到来するその日を誰も知らないと、天使たちも子も知らないと書いてあります。で子も知らないというのは、つまり神の御子ご自身であられる主イエスもご存じないと、そう言われるんです。いや、そんなバカなイエス様もご存じないなんて、そんな頼りない話があるかと文句を言っても始まりません。むしろここで主イエスは父なる神への徹底的な信頼を言い表しておられるのだと思います。天地が滅びても滅びないものがあるんだと、その父なる神への信頼を言い表しながら、すでに主イエスはご自身が十字架で滅ぼされることを見つめておられたと思います。この第13章の後には第14章が続くんです。主イエスの十字架に向かう歩みをこの福音書は伝えます。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。なぜ私は滅びないって言われなかったんだろう、言われなかったんだろうかと、先ほど申しましたが、主イエスご自身、自分がほどなく十字架で滅ぼされることを見つめておられたと思います。この次の第14章にゲツセマネと呼ばれる 地名が出てきます。そこで主イエスは十字架の苦しみを見つめながら、死ぬほどに苦しみ悩みながら、父よ、なぜ私がこんなに苦しまなければなりませんかと祈られました。やがて十字架の上で、神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと大声で叫ばなければなりませんでした。演技をなさったんじゃないんです。 本当に見捨てられたんです。本当に絶望されたんです。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない。この冬の後にいつ夏が来るのか、私も知らないんだと。その私の父がなぜ私を見捨てになるのか、私も知らない。父だけがご存知である。この冬の後に一体何が待っているのか、実は正確なところは私も知らないんだと。十字架という滅びの後に必ず命の時が来ることは分かっているんだけれども、本当のことは私もよく知らないんだけれども、それでも父なる神の良い御心を信じようじゃないかと言われた主イエスの言葉は、主イエスの心はまさしくあのゲッセマネの祈りに重なるものだと私は思うのです。しかもそこに私どもの祈りが重なります。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、もちろん私どもも知らないんです。私どもも夏の到来を待っているんですが、それがいつなのか誰も知らないんです。よく考えてみるとこんなに厳しい話はないかもしれません。けれども必ず夏は来るんだと。主よ、しかしいつまで待たなければなりませんか。天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。今週の木曜日にも礼拝がありますが、花水木の会という集まりで祈りについての学びをしています。で、聖書の祈り31という私も半分関わっている書物を一章ずつ読んでいます。で、今週の礼拝では旧約学者の大島先生がお書きになった詩編第13編についての文章を読みます。その詩編第13編の最初のところにこう書いてあります。いつまでですか主よ、私を常しえにお忘れになるのですか。いつまで御顔を隠されるのですか。で、このいつまでですかという祈りは詩編の中でも際立ったものがあると思います。いつまでですか、いつまで私に御顔を隠されるのですか。そのいつがわからないから、いつまでですかと祈るんです。しかしそういう祈りを絶え間なく続けるためには大変な忍耐が求められるだろうと思います。私どもはすべての時を知らないんです。いつ終わると知らないロークの中で、いろんな苦しみの中で、いつまでですか主よ。詩編はそのように祈ることを私どもに教えます。主よ、寒くて死にそうです、いつまで待たなければなりませんか。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない。しかし神よ、私の父よ、あなただけはご存知ですね。しかしそれはいつですか、いつまで待たなければならないんですか。その祈りの背後にあるのは父だけがご存知であるという、その父なる神に対する 信頼に他ならないと思います。その深い信頼を持ってそれだけに切実に祈るんです。いつまでですか主よ。そのような祈りを主イエスご自身がなさらなければならなかったということを忘れてはならないと思うのです。いつまでですか、私も知らないのですが父よ、いつまでですか。天地は滅びると主イエスは言われました。一人でに滅びるのではありません。しかし私どもの罪のために滅びなければならないことは確かだと思います。神に滅ぼされなければどうしようもないこの世界なんであります。その滅びの現実を一身に背負われるように主イエスは十字架につけられる。そこでも主イエスは祈られたのです。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのですか。枝が柔らかくなり葉が出てくると夏の近いことがわかる。しかし父よ、いつまで待たなければなりませんか。私どもはしかしその祈りを根本的な望みに支えられてすることができます。主イエスのお蘇りはその望みの確かな根拠なのです。私どもはまだ冬の寒さに耐えなければなりません。今は冬なんです。このマルコによる福音書を最初に読んだ教会も身を寄せ合うようにして時に地下に潜って迫害を避けて礼拝をしなければなりませんでした。その教会をなお支え続けたのは主はお蘇りになったという望みの言葉です。主が必ず来てくださるという約束の言葉です。その約束は天地が滅びても決して滅びない。その決して滅びない言葉に支えられて教会は立ちます。この鎌倉行きの下教会も立つのです。そこに生まれる望みの祈りを今一つに集めたいと思うのです。お祈りをいたします。父よ、あなただけがすべてをご存知です。すべての時を握っておられるのも、私どもの父よ、あなただけです。冬の寒さの中で、いつまでですかと祈り続けることは、やはり時に決して容易なことではありません。耐える力を与えてください。望みを見失うことがありませんように。そのために何よりも御言葉を聞き続けることができますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。